はいどうも皆さんこんにちは。さあ今回も始まりました声優活動応援バラエティコエンター、今回で第255回目の放送となります。
今回も
よろしくお願いします。
はい、こちらの番組はですねナンバー20番ピラタ、
はい、そしてナンバー1番豚くんの声こと浅川雅宏のいつものメンバーでお送りいたします。ちょっとピンボケしたかい
私が手伸ばしちゃったばっかり
ピンとかやっちゃびっくりしたなんだなんだと思いましたけど、さあ今回もよろしくお願いいたします。そしてワラップさんのスタジオは2ヶ月ぶり、
うん、そうだ
大体2ヶ月ぶり1ヶ月半ぶりかぐらいかな。
いや丸2ヶ月
です。丸2ヶ月か、はい、久々でございます。よろしくお願いします。
もうあの私はあえて言いますよ、浅川さんが悪いです。
前回の時にねちょっと本当に申し訳ない、本当に早朝ギリギリだったんですけど、いや僕も熱が出ちゃって、うん、あれもちょっと原因不明だったんですけども、ね、前日から、うん、前もちょっと軽く話したんですけども、はいはい、ちょっと花粉症だと思ったんですよ、
うん、言ってましたね。
その前日、金曜日僕から金にかけて、うんうん、なんか鼻水が止まらなかったんですね、はい、だらすごい出ちゃって、鼻栓してないとやばいぐらい、鼻栓してても、もうやばいぐらいに、
は
い
は
い、
鼻栓がどんどんびちゃびちゃにな
って、びちゃびちゃになって鼻栓から垂れるぐらい出ちゃってたの。もうそんぐらいすごかって、
まあ、それはいわゆる花粉症ですもんね
と思って、はい、僕もしっかりとした花粉症になったことないから多少ちょっと鼻水出るかなぐらいだったんですけど、これが本格的な花粉症かと思っちゃって
噂の
そうそう。でまあ熱測ったその夜出勤する時に熱測ったら全然熱なかったんですよ、
はいはいはい、
で勤務先の人たちにもなんかちょっとこういう状況で、うん、って言ったら、うんうん、あその花粉症ですよって、
まあ、話を聞く限りそうそうザ花粉症ですよね。
そう朝方とうとう本格的なのになりました。うわこれが本格的、じゃあ今までの本当序章だったんだみたいな感じで
そ
う
そ
う、もう勤務中もだるくてだるくて、うん、もう花粉症ってだるいのだるいんですよって、うん、もう花粉症の人に聞いてたから、かあじゃあこれが花粉症の症状なんだと思って、ずっとなんか勤務中フラフラになりながら勤務してたんですよ一応ね
一応
でそしてなんか家帰って、うんまあ、とりあえず花粉症だから、
はいはいはい、
で一応アレルギーの薬は持ってたんですけども、うん、花粉症のねなんだけど軽めだったんで、はい、これちょっと本格的なやつ、うん、それこそ点鼻薬かなんか目薬とかあるって聞いたからちょっと目も腫れぼったかったから、うんまあ、ちょっと病院行く前に、まあ、多分検温とかあるだろうから一応熱測っとくかって、はい、熱測ったら38度5あって、うんそこでねバタンって倒れちゃって熱あるじゃんって
目視の38度超えしんどいですね、うん、
そらしんどいわと思って
しんどいそれは
しんどい、 いや普通に熱あるこれ、 花粉症なのと思ってそっからもうしんどくなって動けなくなっちゃって、はいはいはい、で病院行こうと思ったんですけども、うん、結局まあそのまま倒れちゃって、
はいはいはい、
行けず
一人暮らしの辛いところ
そうそうもう飯もないし冷蔵庫からもだったから飯もないし米も炊いてないから、はい、もうでも動く気力もないっていうので、はいはい、しょうがないからなんかちょっとなんかちょっとどっかにあったなんかチョコケーキかなチョコケーキ
をもう何でも口に入れられれば
とりあえずなんかちょっとお菓子があったから、はい、それ口に入れてたぐらいで、
はい、なんかあってよかったですね。
もう死ぬかと思いましたよ本当に。で次の日に、はい、ちょっと寝てたら治るかなと思ったんですけど、うんうんうん、結局治んなくてビロちゃんごめんとギリギリまでちょっと待ってたけども、はい、このワラップさんとビロちゃんにちょっとね、はい、ご連絡してちょっとごめんなさい1ヶ月ぶりなのに久々なのにねちょっと配信できそうじゃないです。もう来たら絶対映しちゃうからと、まあ、コロナかどうかも分かんなかったから
確かにそうですね
もしかしたらっていう可能性もあったんで、うん、インフルでは多分ないんだろうなと、うんうん、熱あるけど節々の痛みとかはなくて、
はいはい、特徴的ですもんねインフル
そうそうただだるいんで多分風邪系、まあ、でももしかしたらコロナの別バージョンかもしれんなと思ってちょっと自宅待機っていう感じ、うん、で次の日にはもうこれケロッと熱下がっちゃったんで、まあ、それでなんともなかったんですけども、うんまあっさり治ったからインフルではない多分風邪かなんかかなとは思うんですけども、うんうんうん、本当に申し訳ございませんでした。
本当に
でもやっぱねこのちゃんとした環境でね、うん、放送するとすげえ気持ちい
い。わかる落ち着きますよね。暑いなんない
なんだろうね自宅でやる時のなんだろう気楽なんか本当ギリギリまでのんびりできるんだけど、うんはいはい、なんだろうちゃんと配信できるかなっていう
わかりますスイッチをどこで入れればいいのかと
そう
あとなんかっていう時間が近づけば近づくほど何か忘れてる不安に駆られるっていう
一応メモには取って今日話す話で一応忘れないようにみたいな感じで若干やっぱタイムラグとか音質の違いがあって聞き取れなかったりとかもあったりもするから、
ねうんうん、そうなんですよねマイクが一緒じゃないんで
そうそう
配信機材も別なのでそうそ
うあとで多分皆さん今ねブログの方に一応ポッドキャストで前回の放送も載せてるんで、うん、なんかそっちの方で聞いていただけたら分かるんですけど、うん、ちょっと音質の違いでちょっと機械音っぽく くなっちゃって、うん、聞き取りづらいっていうのもあったりもしたんで、難しいですよね、なんか。
なかなか。
あ、そして和骨とかね、交差の影響じゃないってことで、イベント直前にコロナ感染した旗翼状態ということで。
もうあれ、タイミングが、わからないですか、
ウイルスだからね、なんか、見えりゃね、わかるけど、うん、ウイルス来ましたよ、みたいな感じで、体に入って、あ、見えはウイルス反応、みたいなのが、わかるけど。わかんないし、ちょっとだるいかなっていう感じでも、うん、あの時熱出なかったから、うん、で、そのまま勤務行っちゃったから、うん、あの、シャイサリー移しちゃったんだけど。
なんというか、まあ、そういうこともあります
よね。大変だったよ。その翌日、あと、はいはい、その次の日の、一応、日曜日の夜に、一応、週明けで勤務があって、日、月、なんか、絡んでやるんですけど、その日、月が一番人足りてないですよ、今ね。
う
ん、
まあまあ、そうですよね。
僕と社員さん二人しかいなくて、それで深夜の仕事全部回さなきゃいけないから、人足んない状態で、
はいはいはい。
で、まあ、今、その時に、その前日に熱出してたから、これで休んだらちょっとやばいなと思ったの。で、なんとか薬とかの、風邪薬しかなかったから、うん、風邪薬飲んだら意外にあっさり下がったんで、ああ、よかったよかったと思って、これで治ったなと思って出勤したら、うん、もう一人の社員さんのところにバツがついてて、あれどうしたんですかこれと、熱出ました。休みですかって、そうです。38度熱出て、38度っていう。あれって、あれ映しちゃったかなと思って、で、その日は結局二人で、もうヒーヒーながら
仕事
で、必死でバーって、とりあえず終わらして、形だけでも。
まあまあ、でもご無事で何よりですよ、本当に。
で、次の日にその社員さんを復帰したら、38度出て、うん、鼻水止まんなくてって言われて、うん、俺だあった、出た、で節々痛くないから、なんかだるくて、うん、一緒だ
俺だわ原因ってなったんですね。
いやー、だからさ、朝霞区移すなよって言われて、移すなよって言っても言ってりゃ、だから今の職場環境が悪いの、だるい時に休ませてくれるぐらいの人数体制じゃないでしょ。
確かに余裕が欲しい。
熱が出たら、多分、もうコロナとかもまだ一応あるから、37度以上は出ちゃいけないっていうことになってるから、一応ね。だから一応熱出たら休みってことはできるんだけど、熱出ないから。
でも難しいとこですよね。
そう、だから、なんかね、一応証明ができないですけど、鼻水で休むって言ったら怒られるじゃん。
そう、鼻水で休むって言うと、それは風邪の鼻水なのか、
花粉症なのかが分からなくて、
花粉症。肌の鼻炎なのか。
そうそう、鼻炎なのか。で、風邪だったら休めるけど、なんか花粉症と鼻炎はちょっと馬鹿にされてる感あるよね。
まあ、ちょっと確かに。いや、まあ、悪くないですよ。それも、まあ、風邪というか、まあ、症状といえば症状だから、病気といえば病気ですから、そうそう、ひどいなら休む方がいいんですけどね。
でも本当に黄砂の影響じゃないかなと思っても、だから黄砂の、速報とか見てたからね、黄砂かと、まあ、なんかそんな、でもそんなに出てる予報もなく、警報もなかったから、黄砂じゃないのか、でも鼻水止まんねえなと思って、
すっごい全然関係ないんですけど、今気づきました、見てください、画面、
何、
この季節感の違い、
ああ、そうだ、ビロちゃん、いや、僕ね、今日来た時にね、やべ、しくじったと思ったら、暑いと思った、外、
すごい、なんか、今、ぼーっとかが、鏡じゃない、画面見てたらめっちゃ半袖私と思って、
いやいや半袖で正解だよ今日ね、皆さんとこ地域分かんないけども、くっそ暑いからね今日、
そうなんです、
外出た瞬間にやべえと思っちゃったから、
いや今日なんか何着ようと思って、ちょっと今難しい季節じゃないですか、そうそうそうそう、いやでも長袖半袖うんと思って、一応天気予報っていうか気温見たら昼の最高が29度って出てたんですよ。
マジでそんな、まあ、全然見てなかった。なんか晴れか雨かくらいしか見てないから。
いや、29度で長袖はちょっとやらかす気がすると思って、
やらかしちゃった
半袖にしたんですけど。
いや、正解正解、それ。
今パッて見たら、長袖が
衣替えに失敗しちゃったね、生徒。今日から衣替えだよって。そうだっけ。
夏服、まだ洗濯中みたいな、
この
。
いやいや、もう、すぐは出せるんだけども、いや、なんか、日によって急に下がったりするからさ。
そうなんですよ、難しくて。
僕基本夜勤だから、うん、夜になると気温ガンって下がるのよ。
わかります、わ
か
ります。
だからね、基本長袖で動いてんだけど、うんうん、今、マジで暑い。
わかります。
汗ばんじゃったもの、マジで。
一応、私も、場所によってこう寒く、涼しすぎるとことか、あとこう、温度差がある時間帯があるんで、長袖は一応カバンには入ってますけど。
あと、そう、上着羽織りゃよかった。ギリギリまでね、ちょっといろいろと、なんかグダグダやってましたね、なんか。
しかも、今日も、なんか朝、私は逆に早く着きすぎて。
ヒロちゃんがね、めちゃめちゃ早かった、なんか。入り、だいたい1時入りだね、11時半ぐらいだもんね。11時半ぐらいの目安なのに、10時にもう行ってんだよ。10時ぐらいだよね、
10時。10時半
ぐらい。10時半ぐらいでもう行っちゃってて。
着いちゃって。あれ着いちゃったと思って。
いや、僕が家出た瞬間に LINE 来て、今着きました。早っと思って。
やばい、これはさすがに早すぎるなと思って。
そうそうそう。だから、で、ミロちゃんとかスカイツリー行っときなーつって、うん、で。
行ってきますって言って。
そうそう、行っときなーつって。で、僕はちょっと急いで電車乗ったんですけど、それがまた電車トラブっちゃってさ、電車止まってんのよ。
電車が止まってます。
そう、びっくりしたもん。だって、大体11時、だから10分15分前の時刻がまた表示されてて、あれと思って。
遅延かぐらいの感じ、
遅延かぐらいと思ったら、パーって覗いたら、電車止まってんのよ。あれだ。
見える位置にで、
ね、見える位置に、もう踏切が近くにあるんだけど、踏切のそばでも止まっちゃってて。
はいはいはい、なるほど。じゃあ、近隣の駅で事故って。
事故、いや、なんかね、あ、そう、なんか車内点検入りますみたいな感じで言ってたから、なんかトラブルがあったんだろうね、なんかね。
まあでも、大ごとになって、何時間とか止まるわけじゃなかったんで。まあ、
ほ
ん
と、ちょっとヒヤヒヤした、うんうん。ごめん、ちょ、もしかしたら、ちょっとビロちゃん、一人っていう、遠隔でっていう。
えっ頑張りますって言いながら。
いや、ビロちゃん、成長の機会だったな、もしかしたら。惜しかった。
大丈夫ですよ。大丈夫ですか。寂しいから、こうやって一人。知ってます？寂しいんですよ。スタジオに一人しかいない空間。
そりゃもうビロちゃんがいなかった時は僕はやってました
。そうだった。忘れてた。
そりゃビロちゃん僕には言えんで。
でも考えてください。浅川さんの場合は私がいないっていうことが事前に分かった状態
です。そうだね。準備はできてる。用意はできてるもんね。
用意はできてる。ちょっと2回目の突然一人は。
あったな、過去にね、先輩、ね、先輩二人いたからね。
先輩二人いたから、ドキドキしちゃった。
懐かしいわ、なんか別の、ま、前の、ちょっと別の住所のとこだったけども、あの時に、もう本当朝寝た時に、出た時に、やべえ、寝坊したっつって、私も寝坊したっていう。
当時は三人体制だったんで、三人体制だったから、遅刻した二人とも、多分どっちかはいるから、一人になることはないだろうと思ってて、
よりによって一番なんか経験が浅いであろうビロちゃんが一人っていうので、あれ地獄だったよね。あれ電話でやったんだっけ？電話
そうですよ。なんかリモートで。
そうだ、電話でやって、そっから池袋集合して、ビロちゃんごめんって飯を奢ったんだ
ろう。そう
だ、
美味しかった。
しゃぶしゃぶ奢ったんだ
ろう。だから私としては、成長の機会プラス美味しいご飯のタイミングっていう記憶なんで。
申し訳ない、本当に。
私としては楽しいネタになってます。
いまだにね、本当は申し訳ない。あんとき本当にすまん。
いや、今後、話のネタにできる大きな機会をいただけたと私は思ってますから。
そうそう いつでも擦れるよ。で、あんたそれやったし、みたいな。一生擦られるから、ね、
でもあれ、一番面白い状況でした、ね。今考えると。
血の気引いたね、本当に。嘘でしょ、どうしようと思って。
おのおのが同じことを思っていて、一人だけスタジオでプルプルプルプルプル。
なんだろうね、もう本当、ああいう時って本当、頭の回転すごいよね、なんかね、もうありとあらゆる、なんだろう、対応が出てきて、その中で一番可能性っていうかね、できるやつをピックアップしてて、これかっていう。
結果、なんとか放送に穴は開かなかったっていう奇跡が起きましたね。そうそうそうそう、
いやー、あれもなんか本当、コエンタに歴史ある人は200何回もやってるや
ん、ね。そうですね。いろんなことありますよ。
びっくりしたもん、だってこの前だって、ツイッターかな、はいはいはい、ツイッターのやつで14周年
こう
でか、14かな、確か14か、そんぐらいになってる。もっと合ってるかもしれない。でも本当11年だ、
はいはいはい、
確か2013年に始めたはずだから。
おー、すごい。
パロポさんそんな長く付き合ってた。すごいな。
スタートの時は私いなかったので、
そうそうそう、僕が、うん、前、以前ボイスオーバーの仕事してた時に、うんうん、ボイスオーバーで一緒に組んでた人がいたんですよ。確かその時に重光さんもいたはずだから。
確かなんか初期メンバーは4人か5人
だったはずなんだけど、うんうん、その時にそのボイスメンバーのある番組のね、BS の番組のボイスオーバーのメンバーがあったんだけど、
はいはいはい、
で、もうそろそろ番組も打ち切りですっていう感じになった時に暇になっちゃうねっていうので、その時にワロップさんから僕のとこメールが来てたの、なんか番組ありませんかみたいな、番組作ってみませんかみたいな感じがあって、あ、じゃあ面白そうだな、みんなで金出しちゃってやろうみたいな感じで。
すごい、そんな一歩から。
そうそうそう、なんかずっとダラダラと続いておりますけれども。
最終着地点、このメンバーに落ち着け。
二人がね、一番楽。
掛け合いは楽ですよね。
そうそう、四人になってくるとね、なんかもう30分1時間じゃね、話触れないなと思った、本当に。
逆にこう、メインのテーマがないと。
テーマがないといけない。まあ、いろんなコーナーとかやってたりしたけども、うんうん、まあ、瞑想時期ありましたね、やっぱね。なんかいろんな、なんか人気番組のコーナーとかやってみようかみたいな。
やってみた。
うん、だけど、まあ、大体 大体芸人じゃないから面白くないしっていう感じで。
確かに難しいですよね。芸人目指してるわけではないし。
そうそうそう。エピソードトークもね、そんな仕事もないからし、ないしっていう感じで。だから日常で面白いこと探していくしかないなっていうので。
かといって4人、じゃあおのおの探してきてって言ってっていうところもありますもんね。
今だったらね、あれ聞きたいんだよね。しげみちさんがやってたね、ガンダム講座。
あ、確かにありました。
あれめっちゃ、今だったら、あの時のへーぐらいだったら、今めっちゃ聞きたい。
今だったらもう、ここでもう盛り上がってくれますから。
やばいぐらいにね、お互いなんかガンプラ見せ合いそうな気がする。
ガンプラ見せ合いながら。
しげみさんもガンプラ作った、時々ツイッター見かけんだけど、はいはい、やっぱガンプラ作ってるもん。
しげさんもガンプラ作るんですね。
そりゃガンダムハマってる人だから。
いやでもガンダムにハマる人って、ハマり方やっぱいろいろあるじゃないですか。
まあ、グッズ。
アニメガチ推し勢とか、
ゲームの周りで、なんかいろんなグッズ推しとかあると思うけども、
まあまあメインはもちろんガンダムですけど、
ガンダム僕はやっぱねガンダムのモビルスーツ、まあキャラもいいんだけど、うんうんうん、モビルスーツにの構造に惹かれちゃったから、だからアニメ見て、うん、あかっこいいなと思ったやつを組み立てながら、うん、あこんな構造になってんだ、うんうんうん、関節とか模様とか、あバーニャーもついてんだみたいな感じの、いろんなのを見るの。
メカニック方面。
いやだから本当にねメカニック系で理にかなった作りしてんだなと思うの。
なんか確かに浅川さんから話を聞くか感じ、なんかただのアニメのキャラクターっていうよりもすごい凝って考えられて作られてるんだなって思いました。
あこれ何呼び戻したなっていうのもあるんだけど、
うん、
僕のね制作費が出ないんだって言う、ね、言うてもこのスタジオのミロちゃんのキャラで僕は今テリアマイヤーです。
はーい、私は逆にそれで食べてます。
そうそうそう、ミロちゃんの生活費の足しになっております。
足しになっております。
そうよ、ちゃんとこの番組ギャラ発生してますからね。ちゃんと
ありがとうございます。まあ、でもそれもあの後半の方からですか。
そうそうそう、だから僕もちゃんとねあのやりたいからっていうのと、やっぱそういうところでしっかりとあのいろいろ、なんだろう、こういう仕事してて学んだよね。うん、金払いしないやつは仕事しないから、ね、金払っとかないと、はい、やっぱそのクオリティっていうか保証。で、うんうんうん、僕もそうだし、金もらわない、金払ってくれなくて、なんか名誉だけでみたいな仕事ってやる気出ないから。
うんうんうん、確かに。まあ、逆に言えば、お金を出すことによって、お互いがちゃんとこう、
そう、責任っていうものをちゃんとしっかりやるんだったら、やっぱ金しっかり払っとかないと、契約みたいな感じだから。
うん、まあ、目に見える何かですからね、それは。
そうそうそう。もしくは、たまにゲストとして。出ないよっていうとこがいて、それでもいいっていうとこは今本当にマジで金ねえから
ガンダムばっかり買うから。
いや本当にね買いすぎだなと思ってるもん
今。ようやくちょっと、
いや本当にね足の踏み場がないのよ。で今ね
潰れちゃう。
ここに来るときにね、はい、あなたの宅配ボックスにガンプラ届けましたの通路してきちゃって
あれ、
いやちょっと、ね、
買わないって言って、あれ？
いや、買わないって言ってたんだけど、それは今の自分であって、数ヶ月前の自分じゃないんだよね。
ああ、なるほど、そうですよね。注文した時から数ヶ月経って届くやついますもんね。そうそう、
ゴールデンウィークでちょっとハメ外すぎて、ちょっと買いすぎちゃったんだよ。
ゴールデンウィークって、ちょっと前の出来事。
いや、だから5月入ってからは、ある程度は抑えてるよ、一応。あ、だから減ったなとは思う。ちょっと減ったなぐらい。
抑えてはいるよ。
ゴールデンウィークで、なんかちょっと、はい、テンション上がっちゃったんだね、5月の3日からか。
確かに、テンション上がっちゃったかもしれない。
よっしゃ、今日からゴールデンウィークじゃーっつって。
って。
で、その足で、なんかちょっとツイッターで見てたら、はい、いつも言ってるガンダムベース、
はいはいはい。
ゴールデンウィークだから人多いだろうなと思ったら、うん、今日空いてますよっていう情報が、マジでーと思って、バーって行って。
空いてる日とかあるんですね。
平日は空いてるかな。あと、再販とかがない時は、ガンプラの発売日ってあの、新発売とか再販日って大体、月曜日が再販日だから、うん、その翌日が大体店に置くのね。出荷日が月曜日で。
あ、なるほど、なるほど。発売日にあるわけじゃないんですか。
そうそう。大体、火、木、土、うんうん、ここら辺が大体再販日でガンプラのガンダムベースとかお店が混む日なの。で、その日は再販がなかった。たんですけども、うん、ツイッター情報で、うん、ガンダムベースで時々ゲリラ販売やるんですよ。
はいはいはい。
ゲリラ販売で、しかもそれ写真撮っちゃいけないんで、言葉でしか出ないんで、写真撮影禁止
だ。基本、
ただ禁止なんですよ、あれ撮影禁止。
へぇー。
情報共有するとパニック起こるから。
まあ、確かに。
多分ね。そこが撮影禁止、ただ撮影禁止ですって出ちゃってるから。で、それでゲリラ情報が文字では出るから、
うんうんうん、
で、それでちょっと見に行って、手に入れた方、今僕ガンダムダブルオーにハマってるんで、宮野さんが主人公。
ダブルオー。
そう、ダブルオーの、ガンプラで手に入ってなかったやつがいくつかありますよ、みたいなのがあったんで、はい、おっしゃーって買いに行って、で、プラス、
はい、
これはビロちゃん、あ、ちょっと前回の放送で見せられなかったのかな、うん、ビロちゃんには見せたんだけど、はい、メガサイズってやつね。
こんなやつすごかったっす。
ビロちゃんちっちゃい。 こんだけここぐらいまであるからね
そんなに大きかったでしたっけ。
あれすごかった。だってあの箱の大きさこんぐらいとこんぐらいだからで厚さこんぐらいあるからで、それが、あの、今あって、足の踏み場がなくて、今組み立ててんの。
最優先に。
今最優先。とにかく、あの、
場所を。
そうそうそう。え、なに、え、棚がそっからかーって、そうそう。あの、ゴールデンウィークの時とかもそうだけど、うん、ガンプラがブームになりすぎちゃって、うん、今、ガンダムベースの棚すっからかんなの。
逆に。
もう全然
ない。ほぼないってことですか。ガンダムベースなのに、売り場に隙間がいっぱいってことなんですか。
めっちゃ隙間あってて、同じガンプラをいろんな棚に置いてんの。
一生懸命
場所を。一生懸命広げてんだけど、あれこいつあそこにもあったよなっていうのがいっぱいあるの。でも前はシリーズごとに分かれてたよ。
はいはい、まあ取りやすい、分かりやすい。
ここはビルドファイターズ、うんうんうん、ここは UC 系、
はいはい、
で、こっちは、あの、リアルグレード、こっちは、あの、シード、ダブルオー、うん、あの、鉄血とか、いろいろ、あの、あとエイジとか、いろいろ、はいはいはいはい、分かれてたの。
うん、今は。
バラバラ。
とにもかくにも。
とにもかくにも。だってシードのシードは今再販ちょっと増えてんだけど、
はいはいはいはい、
ダブルオーとか、あとエイジ、うん、てか、鉄血、ここら辺未だにやっぱ再販そんなになくて、でもある程度ファンいるから、うん、すっからかんだね、いつも。
常に。
そう。で、プラス、やっぱあの、ガンダムブーム、特に、うんうん、あの、やっぱガンダムベースの人たちに聞いた、あの、方々のスタッフさんに聞いたっていう情報のが、ツイッターに流れてて、なんでこの状況になってんだっていうのだったら、はいはい、あの、先日のガンダムシードの映画も、
はいはいはい、
先週、今週で先週だったかな、確か、
うんなん
ね。ガンダムシードの劇場版で、ガンダムファンがバーンって増えちゃったんだって。
映画の影響って未だにやっぱりすごいんだなーって感じる瞬間ですね。
そうそう、シード、まあ、それこそ20年ぶりの新作だからあれ、
はいはいはい、
新作が出てしかもめちゃめちゃ面白くて、
うんうん、
そうなってくるとやっぱシード熱20年間眠ってた熱がバーンって来ちゃったわけだから、
うん、
ビロちゃんのカードキャプターさくらと同じです。
そうですね。
わかるでしょそれ
なぜこのタイミングで復活してしまったのか。
そうそう、
だからリアルな子供と大きくなった子供がみんなわんさか来ちゃうのよ。
あのね、だから、うん、あの言ってみりゃ昔はダメだったけど今下手な財力を持っちゃってる。
中途半端に財力があるから、
財力持っちゃってる大人たちが、はい、また熱持っちゃったらそれは厄介ですよ。
一
人一個どころじゃないよって、もうカゴいっぱいに買っていくんだから
買えちゃうんだから箱でっていう人たちが。そうそうそう、確かにすごいですね。
そう、その人たちがもうシード人気、うん、でそれで買えないからじゃあ別の買おうみたいな感じで、もうとにかくいろんな、もうそっからもうガンダム熱がバーンってきちゃったから、でさらにその前にもちょっと水星の魔女とかでブームも来てたから、
うん、
もうありとあらゆるガンプラ手出しちゃってるらしくて。
だってガンプラだもんってとこですよね。
そうそうそう。で、そっからまたあの、きっかけでガンダム見始めて、またハマるっていうのもあったりもするし。う
ん
う
ん
う
ん、確かに。
まあ、なんだかんだ面白いからね。でも、うん、本当僕もそのガンプラも、まあ、最近手に入らなかったから。で、ゴールデンウィークになって、はい、今、境界線機ってやつに手出してるから。
つい。
つい。あの、それはあの、セールがあったんですよ。前もちょっと話したけども、新宿西口、はい、あと、立川、あと名古屋店の、はい、あの、ビッグカメラ。
はいはいはい。大きいやつ。
ゴールデンウィーク中に、境界線機のプランもが、70-80% オフだったの。
え、結構じゃないですか？ 70-80% って、それはもはや。
ほぼほぼ、もう本当に、だからが、1個780円ぐらい。
もう、だってそうなったら言い方あれですけど、中途半端に財力持ってる人たちから見たら、ただみたいなもんですから。
めちゃめちゃ安い。だから境界線機のプラン持ってるのは、存在は知ってたの。だって当時からガンプラは売り切れてんだけど、境界線機のプランもだけは残ってるっていう状況がずっと続いてたの。うんうんうん、
はい、
僕も疑問だったの。境界線機ってなんでやったの？なんかガンプラ、なんかロボット、なんかガンダムみたいな、
うん、
それこそモビルスーツみたいな、なんかあのロボットがあるから、うんうんうん、これなんなんだ、アニメなんなんだ、どこでやってんだと思って、うんうん、でも、アニメの情報全く出てこないのね。でも YouTube ではちょっとやってるみたいな話聞いて、うん、境界線機って何なんだと。
結局何なんだと。
そう、ずっと疑問だったの、
はい。
なんだけど、そのセールでちょっと熱がついたのと、
うん、
あと僕、ライバーもやってるから、
はいはいはいはい、
ライバーの時にガンプラ作ってる時に、
うん、
ぜひとも境界線機のプラモンを作ってくださいっていう話題になって。う
ん、あるんですね。はいはい。
あ、境界線機ってあ、なんか聞いたことある、なんかいつもね、残ってるからっていう、そうそうそうなんですよって。じゃあちょっとなんかそのセールがあったから、うんうん、じゃあ境界線機のプラモンを買ってみるよ。じゃあどれがいいみたいな感じで、うんうん、じゃあこの主人公機体のこれがおすすめですみたいな、はいはいはい、初心者っていうか初めてやるんだったらこれかっこいいんでおすすめですみたいなのをいろいろ聞いて、でまあいろいろちょっと、まあ僕は一応その言ってみたらアニメ見て構造を知ってやっぱロボット楽しみたい派だから、
はいはいはい、
アニメを見たいんだけどアニメどこも配信してないんだよね。 今唯一あるのが U-NEXT ぐらいかな。U-NEXT で見れるんで、はいはい、まあ、今 U-NEXT 可能性に関連してるんで後で見るんですけども、もう
サブスクまみれですね。
そうそうそう、もう見ちゃう、ネットフリも見てるし、 U-NEXT 見てるし、アマプラも見てるしっていうでやってるんですけども、その境界線期のアニメになってくると、うん、なんかね、みんな同じこと言うのね、はい、アニメは見るなっていうの。
ガンダムっていうか、プラモはいいのよと。
そう、みんな同じこと言うの。あの、アマゾンのレビューをね、皆さんぜひともね、境界線期のプラモのアマゾンのレビューを見てほしいの。プラモは最高っていうの。アニメは点々点点点の。
どういうこと？
これみんなが言ってんだ。プラモのレビューはすごいいいのよ。やっぱね、境界線期のプラモはすごくかっこいいですわって、アニメさえ成功してるわっていうのがあって、何が起こったんだってすごい気になるじゃない。
もはやその情報は桜の情報なんじゃないかと思うくらい
の
気にな
る。みんなね、あのね、プラモに関してはほぼ星4、5つけてるのよ、
はいはいはい。
僕も確かに作ったけど、すごい作りいいし、かっこいいの、うんうんうんうん。なんでこれが人気出ねえんだって思うような出来だから。
はいはいはい。
だから、
どうしたんだと。
どうしたんだ、気になるじゃない。
うん、気になりますね。それはみんなが見ちゃう。
見たいと思うんだけど、みんなが見るなって言ったら余計に見たくなっちゃうじゃん。
だからわかりますよ。ちょっとダメ。オタクダメ、そんなとこで出しちゃう。
そう。後日ね、多分ちょっとね、感想を言おうと思うんで、あーって言うかもしれないですし、もしかしたらハマるかもしれないです
から。確かに、意外とハマっちゃうかもしれない。
そうそう。だからロボットものとかを、ちょっとやっぱずっと追ってなかった。僕はずっとファンタジーの剣と魔法の世界がずっと好きだったんで。
はいはいはいはい、はい。
なんか肉弾戦派、ロボット系は全然触ってなかったんですけど、うんうん、この年になってやっぱちょっとドハマりしちゃったっていう。
この年になって、
うん、ロボットいいっていう感じになっちゃった。
急にハマっちゃったロボット。
でしかもやっぱその財力っていうか、なんだろうね、小型だけどそれを、うん、追体験じゃないけどできるで、飾れる、うん、で自分でちょっとカスタマイズできるっていうのが最高だねっていうので。
ハマってしまったんです。
ハマった
ね。もう今度ぜひですね、シゲさんと無限大のトークをしてい
て。ああ、ぜひでもちょっとね、シゲさんちょっと予定合わせよ。だこっち呼ばないときついもんね、多分ね。
そうですね。うん、
ちょっとギャラ出ねえけど、遊びに来るかいつって。
どうだいと。
で、これはちょっと、聞いてみましょうかね。これかな、キャリーケース。某家電量販店のガンプラの棚上で、ガンプラ棚、倍3つごと。3年前に1機、2年前に2期がテレ東で放送されたと。
じゃあ一応、あれ最近のアニメなんですか？
だからさ、2020年ぐらいって書いてあったかな。僕もちょっと、チラッと見ただけなんで、あ、境界線期のアニメあるわって U-NEXT 書いたら、あ、じゃあこれ後で見ようと思って、マリリストに入れてる感じで、うん、YouTube で確か、極光の戦記ってやつか、あれが、2期なのか、その続編になるのかな。
うんうんうん、
僕も、だから、YouTube で見れるのかなと思って、そのプラモのヤスリの情報を行くときに電車の中でちょっと、うんうんうん、あ、極光の戦記見れるなと思って、で、見てたんだけども、はい、その、配信でおすすめしてくれた機体が出てこないから、あれどういうことだと思ったら、うん、あ、違う、あ、これ別のテレビアニメのやつだって分かって、
なるほど。
続編じゃないんだと思って。
また難しいですね。
そう。で、続編の方は続編の方でまだプラモ出てるらしいんだよね。
ほう。
で、最近の、やっぱプラモは売れてるのよ。
プラモは売れてる。
売れてる。最近のやつで、あ、やっぱこれかっこいいですね。
はいはい。
今日もみんな同じこと言うよ。境界線機のやっぱプラモはかっこいいです。プラモはかっこいいですね。
わ。
かっこいいって。
プラモじゃない。プラモは。
やっぱね、機体デザインはかっこいいんですよね。そう、
めちゃめちゃ気になる女子ですね、それ。
そう、だから気になっちゃう。なんかアニメ、だから極光の戦記見た感じだと、うん、まあちょっとなんとなくっていう感じ。だから一応、
うん、
一応未来の日本っていう戦いだった。
大きい設定では。
そう、日本の、その日本が、うん、経済破綻しちゃって。
はいはいはいはい。
で、そこでなんかいろんな世界中の国が、なんかいろいろ支援じゃないけど、それによって日本が4分割で統治されちゃったっていう。
ほうほうほう。
で、もう日本人っていうのはもう本当にそこで、植民地化されちゃって、もうすごい肩身の狭い思いをしちゃって、はい、主人公たちはレジスタンスとして、解放軍として、そいつらと戦っていく。っていう。
ほう、なんか設定だけ聞く分にはそんなになんかヤバそうな感じは。
お、なんだけど
物語がヤバそうっていう感じはしないですけどね。
主人公たちはなんか自作なのか、自作って書いてあったけど、なんか自分で作ったその、
モビルスーツ。
モビルスーツか
的な何か。
そう、アメインだったかな。なんかそういう、機体の、名前の機体で戦っていくっていう。はいはいはい、
ほう。
感じなんですけども、なんか結局、一気で戦ったけど何も解決しなかったみたいな、感想が書かれてたから、27話やってたはずなんだけど。
まあ、 ちょっとじゃあ一回見ていただいて、
そうそうそう、
あの今まで見た和っていう助詞についての感想を述べていただければ。
だからまあ多分一期二期やって何も解決しなかったっていうことが不満だったのか、
もやもやで終わってもったんですかね。
機体はかっこいい、なんか白と赤で、白赤黄色でかっこいいし、機体
って言っちゃったよ、
うん、で他のやつらもなんか一応主人公はメイレス剣部、うんうん、メイレス、なんだっけ、ジョーガン、メイレス、うん、レイキっていう、その3機が一応主人公機っぽいんだよね。
ぽい、
うんうん。で、後々になってそれが大破して、それが怪みたいな感じでパワーアップして出てくるという。で、剣部が一応近接、ジョーガンが、はい、長距離、長距離、
う
んうん、レイキが確か空中戦かな。
ほう、そういうパターンで分かれてるんですね。
分かれてるっていうので、もう剣が本当に近接体験構えるようなちょっとかっこいい感じ。まあガンダムでいうところのなんか鉄血みたいなちょっとかっこよさがあって、うんうん、僕も確かにおこれいいじゃんっていう感じで気に入ったんですけど、うんうんうん、レイキが一応なんかナギナダみたいなの持ってて、
かっこいい。
僕もちょっとデザイン的にはレイキが好きだった。
ナギナダかっこいい。
そうそう、だからそういうちょっと和な感じがあって、
和な感じですね。
いやなんでこんないい要素があるのになんでボケてんだっていう
は、うん、大ボケしてる理由はなんだと。
疑問な、だからコードギアス、そうコードギアスに近いなと思った。コードギアスも確か植民地
なんて言うんですか、大きな内容としては、
そうそう、それで
機体もなんかコードギアスっぽい感じなんですか、それともガンダムっぽい感じなんですか、それとも、なんて言えばいいんだろう、あとなんだエヴァとか
ガンダムだね、ガンダム、
近いのはガンダム系ですか。
ガンダムっぽい量産機とか見てると鉄血にデザイン近いなと思った。
ああ、なるほどなるほど。
だから僕は鉄血やっぱハマっちゃったんで、うんうんうん、あれな感じのなんかちょっと泥臭い感じの機体かな。まあ、なんだろう、ガンダム、
骨な感じの。
ガンダムでいうところ遠距離でなんかビームライフでバンバンって撃つ感じじゃなくて、もう、泥臭い試合するような感じ。
はいはい。えいや、えいやみたいな。
そうそう、そんな感じ、そんな感じ。ガイーンっていう感じの、期待だったんで、僕もなんか、うん、ね、それで安かったんで、もうとにかく、うん、買えるやつで、なんかちょっとデザインとかで見て、はい、なんかお気に入りの機体とかを買ったっていう感じですね。うん、なんか、これとかどうしようかな、なんか、メイン機、専用機と量産機どっちがいいかなって、カラリ口がない。うーん、いや、専用機ちょっとなーって、やっぱり僕は量産機好きだから。
意外と量産機の色味が大好きだよ。
量産機の色味、なんかなんだろう、その専用機になると尖った色になるから。
まあ、確かにそうですね。
カラリ口好みが出ちゃう。僕、これちょっとあんま好きじゃないな。やっぱ、量産機側だなとか。泥臭いのはボトムズだ。ウドのコーヒーは、ああ、ボトムズね。ボトムズも富野監督の一応なんか話らしくて、僕もなんかなんだっけな、プラモ買いに行った時、友達とたまたま行ったんですけども、はいはいはいはい、その時にちょっと友達とちょっと会う約束してた、うんうんうん。会う約束してて、たまたま池袋行ったんですけど、池袋行っても何もなくてやることなくて。どうしようかさ。いや、まあちょっとこの後飯食うにしても、うんうん、なんかその後僕新宿行こうと思ってんだって、なんでさ、ちょっとね、境界線機のプラモで、なんかね、欲しかったんだけど、なんかちょっと、売り切れてたやつが再入荷したっていう情報が来てて、それ買いに来たんだと、じゃあ今から行こうよ、みたいな感じで。
じゃあ、やることあるなら、それやろうよと。
そう、新宿行って友達となんかプラも見ながら、で、ボトムズとかも、なんかいろいろプラ、いろんなプラもあったから、ボトムズの話とか、戦闘機の話とか。で、その中で僕教えてもらったのがマブラブ。
マブラブ？
マブラブオルタネイティブっていうアニメ知らない？知らないか。
最近のですか？
いや、だいぶ前だね。
へ
ぇー。ゲームにもなったんだけど、マブラブってもともとは、エロゲーなのよ。
へぇー。
18、うん。恋愛ゲームで、一応エッチなゲームだったんだけども、はい、それの外伝っていうか、クリアした後の外伝的な話で、
はい、
なんか主人公たちの普通の日常の世界になんかロボットとか宇宙人が攻めてきて、ちょっとシリアスな話になるっていう外伝的な話があったの。で、その話が異様に面白くて、そっちがメインになっちゃった。
じゃあ、そのタイトルを言うと、二分するんですね、意見が。
マブラブを未だに推してる人そんなにいないんじゃないかな。本当に、20年ぐらい前の、
はいはい、
本当ラブコメ。多分今やると、あ、痛いしいっていう感じの、本当にコテコテのラブコメだから。
痛々しいんだよ、
なるほど。いや、そりゃそうでしょ、なんかなんとかダニアみたいな感じじゃないけども、なんか本当にあざとい女の子が出てくるから。
今の作品もあざと、いるかな？でも確かにこ
っちと結構あざとい系少なくない？今は。
ちょっと最近そうですね。コビコビなのはちょっと減ったかもしれない。
コビコビだと、うわ、こいつ痛いって思っちゃう時代じゃない。
もう、それか痛いキャラとして出てくるんですね。
まあ、今はなんだろう、テンプレになっちゃうんだけど、そのテンプレができる前だったから、そいつらがテンプレになって、今だと痛々しいになっちゃってる。
はいはいはいはい。
それができる前だったから、僕も確かに普通には見れてたから、うんうんうん、で、それの、外伝的な話がメインになったのが、オルタネイティブって言って、ラブコメとは一心で、まあ世界が滅びそうになってる状況なのね。
ほうほうほう。
ある時に、 なんだろう、その宇宙人のベータってやつが攻めてきちゃって、はい、でそれと戦うために人類が放棄するんだけども、うん、まあ、あの、うんうん、戦力もそうなんだけど、ベータの数が半端ないのよ。
なるほど。
イナゴみたいにすぐザーって来ちゃうから。
で、しかも、ゾワゾワする、はい。
人類がもうどんどん、あの、住む地域を奪われちゃって、はい、で、それで世界で協力して、あの、なんだっけな、戦術歩行機っていう、まあ、ロボットを作って各国で、あの、いろいろその、対抗していくっていうんだけども、うんうんうん、まあ、グロいのよ。人が食べられていくから。
おー、もう、イナゴの大群とか、人が食べられるっていう2個でもう、ゾワゾワが止まらないです
よ。そういうっていうのが。今でも推してる人はいるよって、新宿のビッグカメ行ったんだったら CD コーナーでポツンとなってる一人ちゃんが見る。あ、そうなのか。あたたけのメンヘラ系が多いか。
あー、まあでも確かに今どっちかっていうと、あざといキャラっていうよりも、メンヘラキャラ、メンヘラっていう言葉が定着しすぎたっていうのもあるかもしれないですね。
もうパターン、テンプレになっちゃってるから、それこそさっき言ってた ひとりちゃんだって承認欲求の塊だからね。今。いいね、
あれも、あれも、メンヘラっすよね。
あれもメンヘラ、コミュ障メンヘラ。
コミュ障メンヘラ、フルコンボだどんっていう。
そうそう、ややこしい意見。なんかね、コミュ障なくせになんかあの、人に認められないっていう、ちょっとややこしい
し。ややこしさ満点。
っていうのが、なんかそういうのもあったりもするから。うん、で、あの、まあ、そこでマブラブの、あの、はいはいはい、プラモも見つけたんで、で、ちょっと興味があって、で、友達はマブラブのオルタの大ファンだったから。
そうなんだ。
はい。で、その期待面白いのが、なんかいろんな、その、うん、なんだろう、あの、日本の文化がちょっと違う感じで、パラレルワールドで、あの、できた世界だから、戦闘機の名前がロボットについてたりするって。戦闘機とか、あの、
戦艦
とかの名前。
はいはいはいはい。
あの、知らぬいとか、随格とか、はいはいはい、いうのがついてたりするから、
それ
が、それをなんか一応モチーフにしたデザイン。
はいはいはい、
海外だったらなんか一応戦闘機とかのデザイン、あの、名前で、なんかそのデザインを、踏襲してて、友達はもう、あの、ミリタリーマニアだったから、大好きなそういうの。
はいはいはいはい、ハマっちゃうかもしれないですね。
そうそう。で、ああ、じゃあちょっと見てみようかな、と、うん、U-NEXT にあったから、それもね。うん、
今
見てんの、それで。マブラブオルダー見た方がいいって言ったらなんだけど、なんか一応なんか配信が5月末で終わっちゃうのが、トータルイクリプスっていうちょっと概念的なやつがあるの。
うんうんうん、
それはあの、世界、あの、主人公と、あと、はい、地域ですね。世界中でいろいろ戦ってるから、
うんうんうんうん、
それの地域が違う話があるんだけど、まあ、多分トータルエクリプスの方がいろんな各国の奴らが集まるから、うん、いろんな戦術機見れるから楽しいよっていうので、それ見てるんだけど、うんうん、まあ、ラブコメだね。
まあ、スタートは不平ですから。
そうそうそうそう。
元は不平ですから。決してあの戦隊ものでもロボットものでもないものがスタートしてますから。
だから、とりあえずね、あの、一応見てて、あ、かっこいい、面白いっていう感じで、見てて、まあ、そのうちちょっと一個ぐらい買ってみようかなと思って、友達にもどれ買ったらいいみたいな感じで、聞いて、一応勧められたのが、戦艦とかじゃないんだけど、竹三日月っていう、うん。
あ、名前がかっこいい。日本式。まあ、
そう、神様の名前だから、竹三日月っていうのは。神様の名前で、なんか一応、なんかエリートが乗るみたいな、
機体
があ って、これがかっこいいんだ、デザインがさ、みたいな感じで言って、ああ、じゃあ、まあ確かに見た目かっこいいな。じゃあ、これしよう、みたいな感じで。
ミニタリーマニアが言うとリアルだな。
いや本当にね、すごく、熱狂的に教えてくれたから、やっぱね、詳しい人に聞くのがね、魅力すごい伝わんな
って。いいですよね。そうそう、詳しい人一人いると、楽しくなっちゃう。
そう、それでね、なんかね、俺がプラモを買うっていうのを全く止めないからね。もう買いすぎだろって言って、これだけは許すっていう感じで。
まあ、問題点はそこくらいですね。そうそう、でも分かりますよ。止めにくい。
そう、だからそれで多分そのうち一気ぐらいはちょっと、今候補は竹三日月か、うん、今ちょっとトータルエクリプスに出てる知らぬいっていう機体があって、それが主人公乗ってるんで、そのどっちかにしてみようかなとは思ってるんですけどもね、うんうんうん、まあちょっと今組んでるのがちょっと大物組んじゃってるから。
こんなん組んでるから。
で、さっき、そう、さっき今届いたっていうのがおそらく、
はい、おそらく
、いやでも届くって通知が来てたんで、はいはいはい、プレミアムバンダイで注文した、うんうん、ミーティアっていう機体なんですよ。
ほう。これなの？
でかいやつです。
浅川さん、
はいはい、
家が埋もれますよ、本当に。
埋もれてます。もう埋もれてます。やばいです、もう本当に。
わかりますよ。私もどちらかというとオタク側の人間だから止められない気持ちは重々承知してます。重々承知してますけど、でもこれは誰かが言わなきゃいけないと思ってあえて言いますけど、ちょっと本当に家がなくなりますよ。
いや、ちょっとマジでやばいんだよ。どこ置こうっていうかね。だって今作ってるユニコーンガンダムなんて、はい、それこそメガサイズって48分の1ですから、 全長44センチありますから。
メガとか買っちゃうからもうメガとかギガとかつくとつい買っちゃうから
前から欲しかったのよね。あ、なんか 毎回なんだっけ、ダイバーシティ東京行った時に、はいはいはい、まあ、うん、ユニコーンのリゾートとかこうやって下から見てて、はい、やっぱいいな、こういうの欲しいなと思ってたんですけども、うん、今買ってんのはそのユニコーンリゾートを48分の1にしたプラモだから、はい、うちにあの像が来るわけですよ。
わかります。あのテンションが爆上がるのはすごくわかるんですけど、でも誰か止めなきゃ。
まあわかるね、144分の1はあったんだけど、
はい、あったんですか。
あったの。あったんだけど、
なんで44分の1にしたんですか。
48分の1、
あ、40間違えちゃった、48分の1にしたんですか。
見てみたいじゃない、一度は。
採用
一度は見てみて、48万円。一応ね、ちょっとなんか、ショーケースで見たことあるんだけど、うん、いや、これ、うちに一個あったら、毎朝テンション上がるなっていう。
確かに。わかりますよ。わかりますよ。もう気持ちは痛いほどわかりますよ。テンション上がるって最高ですから。うち活力ですから。
だって、うちだって今、作ったガンプラ全部棚にずらーって並べてるけど、見てた時にやっぱ自分の歴史を感じるよね。これでこの時はこれしかできなかったけど、今だいぶ良くなってきたな、みたいな感じで。
いや、最初に作ったこれの時は、ただ組み立てるので精一杯だったな。
そうそうそう。
今こんなに成長して、わかりますよ、気持ちは。
ドン引くぐらいに塗装してるからね。
ガチ勢に。
ガチ勢になっちゃってんね。
片足突っ込むというよりダイブしちゃった感じですね。
だってもううちの、だから今、そのプラモブース、プラモ部屋みたいな。ブースっていうか、プラモ部屋のところも塗料がずらーって並んでるから。
プラモ部屋って言っちゃった。まあでも仕事にも繋がってますから。
まあ一応ね、プラモを作りながらライバーでなんか解説しててみたいな感じで。で、今回ユニコーンを作るときはなんかちょっと動画作ってみたらって言われた。
あ、いいじゃないですか。
YouTube も同時にやって、まあ、どんな感じで作ってたり塗装してたりっていうのをやって。
はいはい。
まあ、登録者数が増えるよねって。超えた、
そうだ。
コエンタの登録者数はあっという間に超えたからね。
なんてことで頑張りましょう。頑張るぞ。ああ、
全く動いてないからね、YouTube とか。
我々、のんびり、まあ、自由に気ままにやっておりますから、ね、あまりにも自由すぎて大丈夫かなっていう。
アラスカガブタイ、頑張る、買いすぎなんだよ、この、アサムシが。でも、アラスカガブタイっていうのはこれ、トータルエクリプスの。
あ、そうなんですね。ちゃんとアラスカが、決して短パンの話ではない。
そう、短パンの話ではないけど、その、なんだろう、まあ、いろいろ地上が、うん、ベータっていう宇宙人に植え付けられてて、はいはいはい、一応アラスカが、新型機器を開発するための、うん、なんかその施設みたいなところがある。で、そこで各国がなんか技術を競い合っていうか、うん、やって、切磋琢磨して、
うんうん、
宇宙人と戦いましょうみたいな感じで一つにまとまるかっていう話かと思ったら、
うん、まあ、違う。
時代的には2000、冷戦がある時代みたいな感じなんで、一応アメリカ、もうソ連はまだ閉鎖的、
まだ、しかもソ連、
ソ連なんだよ、まだソ連の
時代だ。まだソ連の時代
ですね。ソ連とアメリカ、あと、はい、日本っていう感じで、
大きい、なんかこう争いが起きそうな気配しかない。
だから今だからベータの人類が滅びるかどうかっていう時期なのに、うん、そんな状況にもかかわらず各国のなんか技術盗んだりとかして、なんか覇権を巡ったりして、もう汚い人間の醜い争いがあるの。
もうなんかなんていうんですかね、国の名前の並びがそうですよね。
まあそうそう、だから本当に。で、日本は日本で、もう日本自体がほぼほぼ占領されて滅んじゃってるような状態だから、一応首都が京都ってなってるのかな、確か。
へえ、ほへえって言ってた。すごい変なこと言っちゃった。
そういう世界だから、で、それがなんか陥落しちゃってても、ちょっとやばいみたいな話で、うんうんうん、なんか一応日本の、
はい、
その女の子、第1話で主人公だったんだけど、
女の子が、そうか、女の子が主人公なんですね。
そうそう、なんかで最初やってたんですけども、うん、なんか3話ぐらいから主人公交代するの。
おや、
視点が変わるの、なんか急に時代が飛んで、あの頃なんか大怪我して、もう言ってみれば第1話第2話で出てた、まあ、主人公が女の子で女学生だったんだけどもね、はい、士官学校じゃないけど学校のところだったんだけども、はいはいはいはい、その女の子以外全滅しちゃうの。
おなるほど。
もうみんな食われちゃってみたいな感じ。
なるほど。なかなか重たい話なんですね。
めちゃめちゃ重かったね。そしたら3話からいきなり主人公が変わっちゃったから。
違う子出てきた。
あれと思って、時代が飛んだと思ったら、だいぶ時間飛んでってて、その女の子も結構凛々しい感じになっちゃってて。
ああ、もう大人な感じになりますね。
そうそう。なんかすごい、貴様は頼んどるみたいな感じですごい、なんか鬼教官みたいになってると思ったんだけど、今20話近くまで来て、完全にちょろいに溶かしてますね。あんだけ怖かったのに、もう今その主人公にラブラブすぎて。
ヒロインになるのにちょろいになっちゃった。
いや、もうちょろいんだったね、本当に。 びっくりしちゃった。何あれこんだけ目の前でさ、あのついこの前まで、その数話前までは、ね、結構自分の身の危険があって、うん、もうベータに壊れそうになって、
うん、
あの同じ整備班だった人たちも目の前で壊れちゃってるのね、うん、壊れちゃってるのに、その次の日にはもう主人公好き好きになっちゃってるから、
お
おーこの温度差と思っちゃって、
恋は盲目って言いますから、
なんかね、あの話を聞いたまだに命の危険がある分だけやっぱ種の保存が働くんだろうねみたいな感じで言ってたもん知り合いが
知り合いでその考察が素晴らしい。
いやでもまあそういう時こそみたいな
思い出しました。ようようと思ってたんですよ。考察で思い出したんです。コロンの映画見たじゃないですか。で、やっと見れたから、上がってる、YouTube とかで上がってるネタバレのやつも何個か見てみようと思って、見て気づいたんです。次回予告に出てる人の声分かりました。
誰
あの、孔明です。
孔明？
孔明。
あ、あの声が？え、マジで？
孔明と勘助。すごいなんかテンション上がりすぎて喋ってる。
ああ、いや、
置いてて置いてて。
孔明の回はね、ちょっとチラッと見たから、
わ
か
る。室伏高明っていう孔明。
え、じゃあ、あの、
と、長野県警でしたから。
だから、あの、翔さんか。早見翔さんがいいんだ。
そうです、そうです、そうです。
あ、翔さんだったっけあれ、孔明。
びっくりしたと思って。
全然わかんなかった。なんか渋い声の人いんな
と思った。そう、いや、どっかで聞いたことあるけど、これ誰だろう。でも、あの、Cパートの衝撃が、もうあの理解追いつかなかったんですけど、あれですよ、長野県警です次。
あ、だから一応なんだろう、その 雪とか雪深いとかそういう
ところ、多分あれなんじゃないですかね。諸葛孔明の何かともじってる可能性は、ちょっと私諸葛亮孔明の話関係を全く知らないので。
あ、僕も知らないんだよね、三国志全く分かんないから。
そうなんですよ、だからあそこのあのセリフだと思うんですけどっていうのは言えないんですけど、その考察動画で次回はこれだ、孔明ってなって言わなきゃと思って。
何回も見るからね、大体人たちは。
ぜひもう一回見に行きたい映画。
そうそう。友達も早く見に行けって言いたいんだよね、なんかね。あの今あの劇場版のやつで、あのいやーよかったわ、なんかあのいいよね、なんかあの、まあ、言ってみればその、うん、なんだっけ、さっき言ってたベイカー、
はい、
ベイカーを友達が、
ベイカーストリートの方で、
友達、あれここで行ったんだっけ、あれ
まだです、まだ、
はい、行ってない、そう、はい、
ちょっとごめんなさい、前ですよ、
あの放送前に行ったんですよ、
直前の話です。
友達が昨日ちょっと LINE 送ってきて、あのコナンの映画おすすめで来たんだけど、なんか見て面白かった、ベイカー街の
ベイカーストリートの亡霊、
ベイカーストリートの亡霊を見て、うん、すっげえ面白かった、うん、あれね、あのあれあれ犯人言っていいのかもういいのか、
まあもう時効じゃないですか、
いいのか、あれ、まあ言ってるのはジャック・ザ・リッパーじゃない、
話して
るの
は、はい
ジャック・ザ・リッパーの話で言ってみれば、そのあの血筋の話っていう感じで、いやこれはなんか意外な話で面白かったみたいな感じで言ってたから、じゃあもう血筋関係で言ったらあれいいんじゃないっつったら、あの世紀末の魔術師っていう、
ああ、いいですね。
あれも一応、あ、まあ、じゃあネタ、いい、ね、そこはネタバレ言わなかったけど、あるとある、あの、
はいはいはい、
多分、あの、その友達も知ってるであろう、有名なやつの血筋が犯人だ。血筋が絡んでるからってね、
はいはい。で、血筋関係で行くなら、ぜひあれもおすすめしといてください。迷宮のクロスロード。
あ、そう、俺もそれ忘れてたんだよ、
迷宮のクロスロード。あれもおすすめしましょう。ちょうど平時も出てるし。
弁慶。
弁慶系。
ああ、そうそうそう。
あの、牛若丸系なんで、ぜひ。
そう、クロスロードすっかり忘れてて、今日それね、出てきたの、なんかあの、
クロスロードも。
ね、アニメで、あの、ありえないと思った、あの、シーンみたいなやつで、
はいはいはいはい。
クロスロードのシーンが出てて、あ、なんだろうと、うん、犯人の話で、お前は、義経が好きやったんや、言うだけ、確かに。
確かに、あの話も、締めはなかなかに、うん、あの、ひまわり化してましたけど。
ちょっと、ちょっと、何やその動機ってよく言われてるね。
まあでも、映画の出来としては素晴らしかったんで。
そうそう、あの、姉さん六角は、ちょっとね、あれ面白かったし。
あれ面白かったんで、あれもぜひ進めといてください、ご友人に。
あれはもう、ちょっとね、あれちょっと進めとこう。
進めておきましょう。
最後間違えた、世紀末の魔術師進めなきゃいけないのに、
うん、
あの、なんだっけ、銀翼の記述誌を進めて
た。銀翼のマジシャンを進めて
しまった。銀翼のマジシャンを間違えた、はい。あれ違ったっけと思って、銀翼でよかったっけなって、あらすじ見たら、あ、全然違ったわと思って、あれでも、キット出てたよなと思って、キット系で調べたら、あ、こっちは違う、世紀末だと思
って。そうっすね。銀翼のマジシャンもうちょっと新しくって、
うん、
あれは、飛行機の。
そうそう、話だったんですよ。あれ覚えてるもんね、愛ちゃんが、愛ちゃんじゃない、あゆみちゃんが、これやったし、これやったやつ
で
ね。
そうです、そうです。
あれだけ覚えてるの、なんか。
あの、なぜか分からないし、やたらと覚えてる現象ですね。
そうそうそうそう。あれで、あー、なるほど、そうなるんだ、みたいな感じで。そうです、そうです。
確かに、あれを見た後は飛行機乗るときあれで耳抜きして
ます。そう。あれでも結構ね、アニメで覚える話あるよね。
あります、あります。
でもね、その、となんか今日、コナンのその、なんだろう、ありえないシーンとかで、コナン結構ピックアップされてて面白かったよ。
いや、コナンのシーンで、ありえたら困るからいいんですよ。
まあ、なんだろう、これは確かに僕もね、つい最近見て、はい、嘘と思ったのは、水平線上。うん、
はい、
水戦、
水平線上のストラテジーですか？ストラテジー
でよかったかな、確か。
誰が出てるシーンですか？
スパイが出てくるやつ。スパイが出てくるの、それでいいんだ。あ、違う、いいんだよね、確か。
スパイいっぱい出てきますよ。スパイ。
確か、海上自衛隊の話がそれだよね、確か。
あ、そうです。
あ、そう、じゃあ、それで合ってる合ってる。で、
水平線上のストラテジー。
でいいんだよね、確か。
プライベートアイではなく。
あ、プライベートアイ
だ絶海のプライベートアイの方ですかね。
絶海のプライベートアイ、水平線じゃ違う、はい、あれなんだっけ、あれ
水平線上のスト、私もでも水平線上
のストラテジーは、あれ違う、あれはなんか2つの事件が絡むやつだ。
でもどっちも船なんですよね。
嘘、どっちも船だから、ちょ、ごっちゃん、だからさっきも言ってた、魔術師って。
そうです、そうです。
魔術師、もう一回、奇術師なんだ
よ。そうなんですよ。
いや、ごっちゃん
難しいぞ、これ。
だから、ごっちゃんなんか、天国へのカウントダウンと天空のロストジュ、どっちも天だから。
確かに。でもね、だいぶ昔とだいぶ手前
の。手前の方だから。だから、自分の中でちょっとごっちゃになるときは、そう。プライベートはだ。絶対にプライベート愛で、やってたコナンの最後、犯人を撃ち抜くシュートのシーンだ。それこそ、あなたがさ、砲台の向き変えてくれって言って、なんでと思ったら、砲台に向かって、ギューンって投げて、犯人ぶち当てるっていう。
ありました。
ダメだろ、見ちゃったから。
確かにありました。
あれとかもあって。もし広島が舞台だったら最初に爆破されるのは、新しいサッカースタジアムだよねって別なところで話してましたよねって。そう。
あ、広島でもサッカースタジアムあるんですか？
新しくできたんだよね、確か。サンフレッチェの、だっけ？確か。
おー、なるほど。
近代一の少年の事件簿も今見るとトリックが多い。まあ、結構ご利用しな部分もあったりもするし。
確かにあります。近代一はでも、もうなんかそれをいじって、スピンオフ漫画出てるじゃないですか。
うん、そう。あれは、
犯人側のやつみたいな。
あれのトリックとかもさ、やることが多いね。結構時間制限多いから、犯人側から見るとすげえ走っちゃってるって。
得だ、やめろ、金田一みたいな。あれが、でも確かに。
俺のアラを探すな。
なんていうか、お試しで読んだ時に思わず笑っちゃって。確かにそうだよな、
あれ一番最初確かオペラ座
だった
か
な。
オペラ座のアラ犯人。あれ確かに、あっち行って、あれさ、やることが多いって、ダッシュして逃げてっからね。
あれ面白かったですね。
暴力こと、そう、暴力こそ正義の、よく、画像貼られるやつ。
はいはいはい。
やはり暴力は全てを解決するっていう、コラじゃないけども、そのコマよう貼られるんだよ。まあそうだね。最終的にはね、困った時は結局犯人暴力に訴えるから。
そう。もうなんかこう、やっぱり、あれなんですかね、自分の感情コントロールできなくなると、子供に戻るってことで手が出ちゃう。
まあまあ、そう、子供っていう、もう本当に、なんだろうね、いろいろトリックとか、予想外のことが起こっちゃうから結局、ああ、どうしようガン
ああっていう。
そっか、辻褄合わせ。でもその辻褄合わせで矛盾が出ちゃって、金田一でその穴を解かれるっていう。やっぱダメだったみたいな。
だよなっていう。
毎回ね、犯人がフラグ立てるね。これは素晴らしいトリックだ。名探偵の孫でも来なければ解かれないみたいな。
来た
来ちゃったみたいな。
そうですね。確かに九州なかなか来ない。
九州に舞台、あ、そっか。まだないんだっけ。博多弁のキャラってでもいないか。
うん。じゃあ九州があんまり、アニメのスペシャルとかではありますよ。長崎とか。
ああ
。とかあるんですけど、鹿児島もそれこそ、アニメではあったんですけど、映画ではそういえば九州はないかもしれない。
九州舞台にするんだと、桜島、シーガイア、三井グリーンランド、熊野城の爆破したらそこがあかんか。熊野城ってリアルな崩れちゃったから。
まあでも、逆に、復興を込めてという点で言ったら、もしかしたら、盛り上がるかもしれないです。
あ、そうだね。だから、長崎に、
ちゃんと
熊本城に爆弾が、いや、もう絶対熊門も出さなきゃいけないから、そこら辺は熊門様はちょっとね、ちょっと交渉かかるよ、これが。
でも、熊門さんは、 あの熊本が盛り上がるためだったら頑張ってくれる人だから。頑張ってくれる、
ね、本当にね、あ
の頑張ってくれる人ですから。
天皇陛下御用達の熊本様、あの本日はお越しびっくりしてほしいから
ね。すごいな、
天皇陛下様にあの熊本さんをお見せするわけにはいかんって用意してなくて慌てて用意してほしいからね。
熊本さん必死よ。
そう、まあそう、北九州か長崎が、
いやもう一周回って逆に沖縄まで飛んじゃうとか、
関門海峡爆破するか。
あやっちゃいます、
やっちゃいますか。
まあ、爆発するのは私たちじゃないんですけど、
あ、またまた時代物で人を浮かんだのはあの巌流島。
あ、はいはい、
巌流島絡ませて関門海峡爆発
いいかもしれないです。いやダメか、
だって土方歳三出したんだったらいけるんちゃう。だからもう起きたじゃないけども、そこら辺で宮本武蔵 の子孫でも出しちゃうとか、
来るやろと
来るやろ と,
来るやろと。
あでもあれ確か、あでも刃とかアニメ化決まったし、
らしいですね。
武蔵いた、だって武蔵と小次郎いたもんね、あれ。
確かいたと思う。
もういた、武蔵がじいちゃんで、小次郎は確か美形で若いまま生まれちゃったんじゃなかったの。
そうでしたっけ。
確か刃はそれだったはず。だから、あり得るんじゃない、
もしかして。
もしかして、だってもう完全に。
もしかして映画で夢の。
だって刃の世界も今回で完全に絡めちゃったから。
確かに、いますもんね。
あの、刃、コナン、それこそキッド絡めてるから、だから、巌流島あるかもしれんぞ、マジで。だって、巌流島を九州って判定していいのか分かんないけども。
ちょうど中間だからね。あ、でも、その点で言ったら四国もないんじゃないですか、四国。
四国
も来てないんじゃないですか。え、来てるかな、四国。
四国はね、舞台的に移動が大変そうなんだよね、あれ。山だから、ほぼ。でも、お寺。
でも、88箇所は。
コナンに足摺岬行かせる？
やってもらいましょう。
あ、それこそ、なんか犯人から、これから3日間で88箇所全てを回ってもらうっていう、どっかの企画みたいになっちゃう。
あるかもしれないですから。
お部屋の転がしやー、ね、お部屋の転がしやな。小三時きついってって言うて
あるかもしれないですから、ちょっとそれはそれで楽しみですね。
ね、88箇所すべてになんか爆弾仕掛けてもくれたわねっていう。
逆にでもそれしたら犯人さんすげえなって思いますけど、88全部わざわざ行って、
仕掛けたんだって。長いぞっていう。
まあまあよっていう。88個まず爆弾用意するとこかな、なのよっていう。
おっちゃんが絶対グレて、あの、ぐだるよ、もう。おい、あれ、拷問だよ、こんなもんよつって。
バカじゃねえの、犯人って言い出
した。バカだよみたいな感じで言っちゃうから。
ありますからね。
福岡だったら、キャナルか、ペイペイドーム。ってなってくると、野球か、サッカー。
で、あ、でも、どうなんですかね。野球だったら、あの、コナンって、うん、テレビ局が、読売系列じゃないですか。
あ、ジャイアンツになっちゃうな。
あそこを絡めないでやるっていうのは、怒られないかなって勝手に思ってます。
だったらもう、あれだもんね、それこそ、ホークス出しちゃうのっていう話になっちゃうから、うん、そうなってくると多分、権利的に揉めちゃうな。
揉めちゃうから。
それのあんのか、もしかして。
そういうことですか。
東京とか、そうね、ジャイアンツ出さなきゃいけなくなっちゃうだろうし。
野球はやっぱり絡めると、
きつ、ちょっと、揉めちゃうんじゃないかな。揉めるね、揉めちゃう。今ちょっと思って、あ、確かにそうだと思
う。揉めちゃうんじゃないかなって、私個人的に。サッカーは、まだなんて言うんですか、そんなに、確か11人目のストライカーの時も、なんか J リーグ発足20周年で、
ああ、そうかそう、あれでやったのか。
コラボしてるって言ってたので、そう考えるとちょっと、
きつい。
野球は、
YTV って阪神なんだっけ？読売。でも、日テレは、
YTV。
読売かな？読売テレビ。あれ、読売テレビって読売ジャイアンツじゃないの？
読売ジャイアンツです。
だからね、阪神は。
YTB がどれか分かんないです。
多分読売は。
YTB って大阪のなんですね。
そうなの？知らなかった。
私、鹿児島は KYT なんです。
あ、そうだそうだ。
鹿児島読売テレビなんで。
そうだそうだ。
多分、ちょっと権利関係が、埋めちゃうんじゃないかな。
しばらく次はね、一応孔明中ことなんで、まあでもスポーツ関連絡めるんだったらそっち系いけそうな気はするけどもね。
あと野球コナン君詳しくないんで。
あ、そっか。
そうです、そうです。
サッカー、まあそうだ、サッカーから来ちゃってる子だからね、基本的に。
だからコナン君、右翼と左翼すらは知らないんで。
ああ。
コナン君本当に野球は苦手なので、確か甲子園の回で分からなすぎて平次に笑われたんですよ。平次は野球派なんで。
あー、じゃあもう、もしやるとしたらもう平時大活躍の回。
平時大活躍の回で、ね、多分。でも多分そうしたら多分絡むのは甲子園だと思います。
ああ、そう、もう九州まで呼び寄せ
た。来ないな
ぁ。難しいなぁ。九州、なんとかちょっとみんなでね、あの、コナンを九州に呼びましょう。
九州に呼びたい。
できればビロちゃん、鹿児島の地に呼びたいでしょ。
呼びたい。
白熊。
出たい。白熊の売り子でもいいから出たい。
白熊。
言うのバカだから。
白熊もしか西郷丼とか絡めるが、西郷丼の財宝で。
西郷丼の財宝で。殺難戦争関係で。
ちょっとそこら辺でちょっといければ、なんか西郷さんが最後、
呼びたい、
亡くなる時に隠した財宝とか、そういうのでちょっと一本いけませんでしょうかという、ちょっと鹿児島勢がね、山口勢もちょっとね、あっち方面に行ってほしいけど、まあ、コナンは鳥取だから近いっちゃ近いですけども、
ぜひ
ともちょっと一度じゃないけども、うん、ちょっと劇場版で、ね、九州の地を
踏んでいただきたい、
はい、九州はいつでもウェルカムです。どれでも爆破してくださいと、
本当に可能であれば出してくださいとわがままを言っておきます。
山だって噴火させますからっていう感じで、ぜひとも使っていただきたいなということで示させていただきました。
すごいこと言ってますよ、
はい、さあそういうわけで今週は以上でございます。そろそろローカルの時間です、はい、それでは皆さん良い週末を。なんちゅう宣伝してんだ。